今日の聖書の日課を見ますと、先ほど子どもたちにお話をした旧約聖書列王記のナーマンの出来事、そして今お読みしました福音書が関連しているということが、おそらく皆さんもお気づきになったと思います。どちらも重い皮膚病が癒されたというお話です。旧約聖書の方では預言者エリシャが、エリアではなくてエリシャという預言者がもう一人います。そして福音書の方ではイエスがその癒しに関わっていました。そしてよく読むとエリシャもイエスも癒しのために治療らしい治療は何もしなかったです。ただ彼らが、エリシャが、そしてイエスが言った通りにしたら癒された、そういうふうに書いてあるだけなんですね。ナーマンの場合はエリシャの指示に従ってヨルダン川に行って7回沐浴をしなさい、それをしたらきれいになったんです。イエス様の場合、はそういうこういうことをしなさいという指示もない。ただ一言、行って祭司に体を見せなさい、これだけなんですね。ですから二人とも癒しらしい癒し治療は何もしていないんです。まあ、ナーマンは何もしてくれなかったので、手を置いて祈るということもしてくれなかったので、その場で不平を言ってちょっと怒る場面もありましたですね。さて、重い皮膚病、先ほど私が朗読したときに、私も重い皮膚病というふうに申し上げたんですが、実はこの聖宅にあるこの聖書は雷病というふうに書いてあります。それを言い換えて重い皮膚病というふうに私は朗読をいたしました。この新共同訳もそういう意味でできた当初はですね、やっぱりこの言葉は変えた方がいいということで少し改訂をしたりした跡がそこに残っているわけで、ですからこれは少し古いもの、皆さんがお持ちの聖書にもひょっとしたらそこには雷病、あるいは私はハンセン氏病と書いた聖書も見たことがありますけれども、ではもともとのギリシャの単語、ギリシャ語ではどうなっているかというとですね、レプロイという言葉なんです。このレプロイという言葉から、例えば英語の聖書の一つ NRSV というふうに言われる聖書ではリーパーという言葉になっているんです。リーパー、レプロイからも来ているわけですが、このリーパーというのは雷病とかハンセン氏病というふうに訳される単語なんですね。ただしその英語の聖書をよく見ると注書きがありまして、こんな言葉が書いてありました。このギリシャ語はその他の疾患の可能性も含む、そんな言葉がそこに書いてあったんです。雷病とかいうふうに限定するのではなく、当時その他の病気だったかもしれないので改めて言い換えて重い皮膚病というふうに書き換えたんだと思います。いずれにしても皮膚がただれたり腫れたり赤くなったりしたわけであります。そしてそれがために体が汚れている、こういうふうに見られた。それゆえに偏見を持たれ差別的な扱いを受けていたというのが実情でありました。雷病なんかにおきましても、そういうことが かつては問題となりましたし、今でもそうした偏見は残っているわけであります。また今日の福音書の聖書の中でもですね、清くなるという言い方が書いてありましたですね。癒されたという言葉ではなくて、イエスの言葉としても清くされた、こういう言葉になっていますが、現代の私どもの感覚だとちょっと違和感があるかもしれません。今日の福音書で注目すべきはイエス様の癒しではありません。癒しは一つの奇跡の現れとしてとかく注目をいたしますが、そのこと自体が今日の福音の中心メッセージではありません。今日の福音書の中でクライマックスというべき言葉は次の御言葉です。一番最後にありました、あなたの信仰があなたを救った。あなたの信仰があなたを救った、これが今日私たちがいただくべき御言葉でございます。この言葉を中心にもう少し深く今日の福音書に聞いていきたいと思います。皮膚病が癒された人が全部で10人だった。でこの人たちが、イエス様と出会って、癒されたわけでありますが、これがこの最後の一言、あなたの信仰があなたを救ったという言葉へとつながっていくわけですね。10人の人たちはその時声を揃えてイエス様に言いました。イエス様、どうか私たちを憐れんでください。憐れんでくださいという言葉の中にはもちろんこのただれた皮膚を癒してくださいという気持ちがこもった憐れんでくださいであります。この病が差別や偏見をもたらしていたことを考えると、これは病気だけではない、とにかく今の私の状況というものを何とかしてほしい、こういう気持ちがここにこもっていた、そんなふうに言っていいでしょう。それにイエス様が応じたのであります。ところが10人が癒されたんですが、そのうちのたった一人だけがイエス様のところに戻ってきて感謝の言葉を述べたと福音書にありました。たった一人というのはまたユダヤ人ではなかったようです。イエス様にとっても意外だったんでしょう。なんとユダヤ人が嫌っていたサマリア人、外国人、サマリア人だったんですね。それでイエス様はこう言いました。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこに行ったのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。他の9人は神を賛美するために戻ってこなかった。戻ってきたのはただ一人、異邦人のサマリア人であった。そしてイエス様はこの戻ってきた一人のサマリア人に向かってかけた言葉が、あなたの信仰があなたを救ったでありました。この人だけがこの言葉を受け取ったのであります。10人のうち9人とこの一人のサマリア人とは一体どこが違うのか、そこを考えましょう。イエス様が何を強調したのかというところからそれは見えてくると思うんですが、彼が、このサマリア人が神を賛美しながらイエスのところに戻ってきて、 感謝をした。私は横で3つの動詞を動作を申し上げました。神を賛美する、イエス様のところに戻ってくる、そして感謝する。賛美する、戻ってくる、感謝する、この3つです。それがあなたの信仰があなたを救ったというイエス様のこの言葉へとつながっていったのであります。ですから今日の御言葉、一番大切なこの最後の御言葉はこの3つの動作にたどり着くのであります。あなたの信仰があなたを救った、ここでイエス様、救ったという言葉を使われたわけでありますが、救うという言葉にはですね、たくさんの意味が込められております。例えばこの10人の重い皮膚病の人たちは、救ったっていうのを自分の病気の癒し、あるいはそうしたいろんな人から蔑まれていた差別や偏見からの自由からの救い、さらにもっと私どもにも当てはめると、救いというのはやがて私たちが地上を去るときに神様の民に加えられるという終末の祝福もこの救いという言葉の中に含まれてくるのであります。あなたの信仰があなたを救ったというこの極めつけの言葉というのは、賛美する、戻ってくる、感謝する、この3つから出たのであります。これを他の国はやらなかった、ただ一人外国人だけがやった。そしてこの皮膚病が癒されて、彼自身治ったことを喜んだのはもちろん、この大きな喜びをサマリア人は神様からいただいたんだと、こういうふうに受け止めることができたのであります。もしここでイエス様がですね、手を置いて癒していたら、イエス様が癒してくれたってことになるでしょうし、先ほどの旧約聖書でもエリシャがもし手を置いて例えば体をこすってとかやったら、エリシャが私を治してくれたってこういうふうにおそらく言うでしょうけど、先ほども言ったようにエリシャもイエスも何もしなかった、そういう中で起こった出来事なのであります。神様からこの癒しをいただいたんだ、このサマリア人はそういうふうに受け止めることができたのであります。ところでこの病、いつどこでどういうタイミングでどのようにして治ったのか、そこは聖書に全く書かれていないんであります。イエス様何もしてない。この福音書はルカによる福音書に書かれている記事ですけれども、ルカという人はどうでしょうか、皆さんは気になったことありますかね。医者、パウロはこのルカのことを医者っていうふうに言っています。医者だったとしたらば、そういう医学的なですね、関心があって、どういうふうにしてこの皮膚病が治っていったのかということを彼が記録していったこのルカ福音書にも、まあ、関心があるし書き留めてもいいんじゃないかななんて私は思うんですけど、多分そこまでは分からなかったんでありましょう。ルカもどういうふうにしてこの癒しが起こったのか分かんなかった、まあ、こういうふうに考えたいと思います。今日ではこのどのようにという問い、 How、 これが一番問われますよね。科学的な説明が 非常に重んじられる時代です。どうやって治っていくのというこの体のメカニズムというものを医者だけじゃなくて私ども素人もこのコンピューターグラフィックなんかを利用してもらって説明してもらうと、なるほどこうなって病気が良くなるのかなんていうふうに分かりますので、どのようにということがものすごく問われているんです。聖書の中にはイエス様の癒しとか、旧約聖書もそうですが、癒しの出来事がたくさん書いてあるんですけど、そのどれ一つを取ってみてもですね、どのように癒されたということは私はこれといって思いつかないんですね。結果だけが聖書には書かれています。もともと聖書というのは医学書ではありませんから、そうした検証とか医学的な説明とかそういう観点は全くないわけでありますから、人の病気がどのように良くなっていったかという現代の私どもの関心というのは、それを聖書の中から答えを見つけようと思ってもそれはあまり意味のあることではございません。聖書にはただこう書いてあるだけです。彼らはそこへ行って、そこへ行く途中で清くされた、これだけです。ナーマンのように半信半疑だったんじゃないでしょうか。おそらくまだ皮膚が赤く腫れ上がったままの状態で、何もしてもらえなくてとっても残念だったけど本当に治るんだろうかななんていぶかしげにイエス様の後を立っていったんではないかと思います。イエス様は彼らにこう言いました。祭司のところへ行って体を見せなさい。私どもの疑問はなぜ祭司に見せるんですかというふうにおそらくなるかと思います。祭司というのは当時神様に最も近いところにいるお方というふうに見なされていましたから、全知全能に一番近い、そういう権能権威を持った人だったから、祭司が正しいといえばそれはもう正しいとされたのであります。祭司があなたは治ったと宣言をすれば公にそれが認められたということなんですね。祭司が完全治癒宣言をしてくれるので、イエス様はこの時に祭司のところに行って体を見せなさいというふうにおっしゃったのであります。今だったらお医者さんがすることを、イエスの時代にはイスラエルでは祭司がしていたということです。サマリア人は神様を賛美しながらイエス様のところに戻ってきて感謝を捧げました。そこからあなたの信仰があなたを救ったという恵みの言葉を受け取ったのであります。この3つのアクションがイエス様にこの言葉を言わしめたのであります。イエス様のところにやってくる、神様を賛美する、感謝の祈りを捧げる、まさしくこれは今私たちがしていること、キリスト社が毎週日曜日礼拝でやっていることそのものであります。教会は2000年間キリストの復活以来ずっとこれを守っているのであります。イエス様のところにやってきて神様を賛美して神様に感謝を捧げる、なぜするのかといえば、イエス・キリストを信じる信仰が救いをもたらしてくれるから、だから私たちはこれをするのであります。イエス・キリストを信じる信仰がそれを私たちにそういう行いへと導いてくれる。ある時は病の癒しが救いだったり、 ある時は人生の悩みからの解放が救いだったり、そして究極的にはこの地上の生涯を終えた後、いつの日か私たちが命の源なる神様のところに戻っていくという救いへとつながっていく。いろんな場面で、いろんなことで救われるために私たちは礼拝している。確かにその通りであります。これを否定することはできないんですが、けれどももう一つ大切な点を私はお伝えしなければいけないと思っています。それはこの三つ、賛美する、感謝する、イエス様のところにやってくる、この三つがすべきだから、すべきことだからしている、ただそれだけということをお伝えしたいと思うのです。何か目的があってということではなくて、この三つがすべきことだからするのであります。このサマリア人からそれを私たちは学びたいと思います。彼は確かに重い皮膚病を治していただきたいと思ってイエス様のところに来ました。そして治してもらいました。祭司に見せて治ったという宣言をいただいた。きっと身も心も本当に軽くなったことでありましょう。そして喜びが体中にあふれてきて、もう嬉しくて嬉しくて、彼はその時嬉しくて神様を賛美したのであります。そして賛美しながらイエス様のところに戻ってきて、神様に、イエス様に感謝を表したのでありました。この三つをしたくてしたくて仕方がなかったから、彼はこの三つをしたのです。決してしなければいけないとかいう義務感とか責任感でそうしたのではない。さらにイエス様から、あなたの信仰があなたを救った、こう言ってほしかったから彼はイエス様のところに来たわけではなかった。ただひとえに嬉しかったからイエス様のところに戻っていったのであります。理由はただそれをしたかったからなんです。今日ここにこうして集う一人一人も、私たちもこの癒されたサマリア人と同じ思いをどこかで共有をしているからここに集まっているのだと思います。神様を賛美する、イエス様のところに日曜日に戻ってくる、そして神様に感謝を捧げる、三つができるこの日曜日の礼拝で、今日も私たちはイエス様から、あなたの信仰があなたを救った、この言葉をいただくことができたのです。お祈りいたします。天の神様、私どもをあなたの導きの中に置き、そしてさまざまな救いをお与えくださることを感謝をいたします。どうかこのサマリア人に倣ってイエス様のところに戻ってきて、神様を賛美し感謝する、これを心からあふれる喜びでこれからもし続けていくことができますように、どうぞ私たちに聖霊をお与えください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。